正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
2月7日午後1時を回りました。2月7日、2月の上旬というのはですね、実は1年のうちで一番気温が下がる。
そうなんですね。
平年ですとね、1月の下旬から2月の上旬というのが一番気温が下がると、はい、で違う言い方をしたら、あ、ようやく寒さも峠をこれから越えるなという時期ではあります。
そうなんですね。
まあ、まだまだね、あの寒の戻りはありますけれどもね、これからはあの気温が上がる日も徐々に増えていくかなという予想。まあ、長期予報では2月は気温が平年よりも少し低めという予想もあるんですが、まあ、そんな中でもね、結構暖かい日は増えてくるかなと。
いいな。
僕はあの寒いの嫌いなんで期待も含めてという
本当ですね、期待含めて、
なんですけれどもね、はい、あのまあ、そういう時期ではあるということですよね。で、あの今日はですね、はい、あの高校生の方々と電話をつないでお話をお聞きしようと。
そうなんですね。はい、
兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、こちらに参加された高校生たちと電話をつないで、いろんなお話、今の高校生が考えていることをね、伺いたいと思います。しばらくの間ですが、皆さんお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、兵庫県が主催する次世代に向けての環境問題解決に向けて、まあ、そのリーダーを育成しようという、まあ、高校生対象のプロジェクト、
はい、
ありますね。
ね
え、今回はですね、昨年の10月2日に第1回目の研修がスタートして、1泊2日の合宿も含めて合計5日間にわたるプロジェクト。まあ、内容としては各分野の専門家の方の講義やグループに分かれてのワークショップ、そして最終日に研究発表、そして参加者同士の意見交換で締めくくられるというものなんです、
ね、
でそしてその最終日が先月の22日、
はい、
発表終わりました、
ね、
皆さんほっとされてると思いますが、
お疲れ様でした。
今日はですね、研究発表を終えた高校生の方々と電話をつないでですね、実際にお話を伺います。はい、番組の前半お一方、後半お一方という形で、ね、やらせていただきますので ね、まず初めの方、電話もう、ね、出ていらっしゃいますが、
す、
もしもし。
あ、もしもし、
沢井さんですか。
はい、沢井です。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
研究発表お疲れ様でした。
あ、ありがとうございます。
まずあの自己紹介、高校名も含めてお願いできますでしょうか。
兵庫県立伊丹北高校の沢井健太です。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。で、今回のこのプロジェクトは、テーマに沿ってね、グループに分かれて、まあ、研究発表ということだそうですけれども、沢井くんが選ばれたテーマというのは何だったんですか。は
い、あの職場 MM というものの促進について研究をグループで行いました。
職場 MM、
モビリティマネジメントというものの略で、職場 MM というのは、職場の通勤の際に自動車とかではなく、まあ、自転車とか電車を使ってもらうというものの活動案を研究をしました。
いいですよね。
なるほど。
はい、私も大好きこういう発想。
通勤通学を、環境に優しいやり方にしてはどうかと。
そうですね、
いうことなんですね。
はい、今回は特に通勤の面で重視して考えました。
あ、なるほど。で、実際はその沢井くんはどのような研究結果といいますかね、どういう形でそのテーマに取り組んでいかれたんですか。
まずグループで、まあ、実際に自動車のデメリットであったり、まあ、自転車を使うメリットというのを挙げていって、
うん、
でその後で、まあ、どうやったら自転車を使ってもらえるかというのを考えていきました。その後に、まあ、3段階のピラミッドというのを考えまして、
はい、
自転車をどの程度使うかというのを参考に、まあ、一番上が一番自転車を使う、まあ、通勤で自転車のみを使う企業、
うん、
でその次が自転車と公共交通機関を使う企業、
うん、
で一番最後に自転車と、まあ、自動車を一緒に使う企業というので、まあ、グループ分けをして、グループ分けをもとに どの程度、補償を行ったり、どのように対策を取るかというのを考えます。
なるほど。
さらに、距離的な問題でも、自転車だけでは不可能という場合もありますので、一番下のグループも設けます。
なるほど。
なるほど。今資料は手元にあるんですが、理想のピラミッドということでね、3つ作っていただいて、非常に分かりやすいね、視覚的に分かりやすいやり方なんですが、どうでしょう、澤井君、これ理想って書いてますでしょ、これなかなか現実に向かうにあたっては結構大変な部分ってありますか、どうですか、どんな感じでしょう。
そうですね、現実、本当に自動車を減らせるのかという、心配もありますし、このピラミッドだけではちょっと難しいんじゃないかというのもあって、他にも自動車の駐車場廃止やったり、有料化というのも考えます。
さて今回ね、澤井君、これ今回のプロジェクト参加されて見ていかがですか、率直なご感想としては。
講義を聞く中では、気候変動の複雑さとか、自分たちはなんか分かっているつもりでも、全然本当は知らなかったみたいなことがとても多くて、それでも4回の活動を通して、たくさんのことを学んで、グループの人たちとたくさん考えることができたので、新鮮な考えに気づくことができて、とてもいい機会だったなと思います。
なるほど。環境に関する情報って僕の実感ではね、とにかく海外が進んでるじゃないですか、日本に比べたらね。なのでやっぱり海外の、メディアサイトであるとか環境保護団体、そういうところにアクセスすると全然知らない情報とかあったりするので、そっちもね、ぜひ積極的にやってみてください。
はい、
またね、もう目から鱗状態になると思うんですよね。いろんな僕たちは知らない情報とかね、動き行動があったりするのでね。澤井くん、今は高校生でね、頑張って勉強されてると思うんですが、将来はどのような仕事に就きたいと思いますか。
将来は、気候変動とか地球温暖化について、研究を行って、それに具体的な対策を考えたいと思ってます。
素晴らしい。
で、自分が研究するだけじゃなくて、さらに、多くの人々にその環境問題を知ってもらうために、講義とか講演というのもたくさん行えるようになりたいと思ってます。
なるほど、頼もしいです ね
頼もしい。
多分そういうお仕事っていうのはこれから先は本当にもうメインでね、なくてはならない仕事になってくると思うので ね、なんか打ち合わせの時はね、 おしゃべりがボソボソだったんですけども、やっぱりテーマになるとしっかりと ねさすがですね。
さすがです。
はい、澤井君、これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
澤井健人さん、
はい、
伊丹北高校2年生、
はい、
テーマは職業 MM。ラジオをお聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか ね若い人たちはこのような、取り組みをどんどんされてますのでね、皆さんもぜひお尻を叩かれるように。
いや、本当に嬉しい、期待、してます。
澤井君、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください。さて、ここで一曲挟みまして、後半はですね、このプロジェクトに参加した高校生もう一方、電話つないでね、お話を伺いたいと思います。ここで一曲をお届けします。
バックストリートボーイズで I want it that way。
Yeah, you are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way, but we are two.I want it that way till
desire. You are.
バックストリートボイスで I want it that way でした。
はい、今日は昨年10月から、今月にかけて開催された、年をまたいでになりますが、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、こちらに参加された高校生をと電話をつなぎましてね、
はい、
本来だったらスタジオに、お招きしたかったんですけども、またちょっとねそんな状況にならなくなってしまったので ね、はい、電話でつなぎたいと思います。はい、前半とはまた違う方に参加していただいております。
はい、
柴田さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
あ、
すいません、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介をお願いいたします。
兵庫県立伊丹北高校の2年の柴田光輝と言います。
はい、柴田光輝さん、はい、よろしくお願いいたします。さて今回の研究テーマ、どのようなテーマで参加されたんですか？
日本のリサイクル率がちょっと低くて、そのゴミが不法に捨てられてるっていうことを問題視して、環境に興味がない人でもゴミを拾って、でそのゴミをまたリサイクルできるっていうシステムを作ったっていう感じです、
なるほど。テーマのタイトルとしては、普段の生活に溶け込む環境対策。
はい、そうですね。
なるほど、
素晴らしい。
なかなかね今日お時間取れなくてですね、ざっとこうねまとめてお話申し訳ないんですがいただきたいんですが、今回のその、そのテーマに沿った研究、どのような経緯でスタートしてどのような結論出た、そのあたりを、まとめてお話しいただけますか？
環境に興味がない人は、環境に対していいことをするっていうことは絶対ないと思うんですよ。逆に環境に興味がある人でも行動に移すまでいかない人が多分多いと思うんですよね。そういう人たちを動かせるようにするにはどうしたらいいのかっていうのを考えたら、お金を絡ませたらいいんじゃないかなと思って、結論はそのリサイクルでそのお金が手に入るみたいな形を取りましたね。
なるほど。ということはもう元々のその皆さんが考えられた、柴田さんがのね班が考えられたテーマっていうのは、基本的にはその環境問題にあんまり関心がない人もなんとなく仕組みとして取り込めるような、
はい、
そんなアイデアということですね。
そうですね。
でほとんどの方はお金好きなのでリサイクル税みたいなのをこう取り、導入しようと。
ああ、そうですね。あ、そのリサイクル税っていうのは、なんか例えばなんですけど、その飲み物とかのペットボトルとかあるじゃないですか、
はい、
その値段を、普通よりも40円も高くして、次はそれを、指定のゴミ箱に入れたら、その値段が上がった分の40円が、そう返ってくるっていうシステムです。
なるほど。
多分それでも、不法にポイ捨てとか海に捨てたりする人がいると思うんですよ。そしたらなんか値段を上げた分のその40円が余分に手に入るわけじゃないですか、だからそのお金を今度は環境に対して、活発的に取り組んでいるその会社にその寄付とかできたらいいなと思ってます。
でも実際その例えばそのペットボトルに入った飲料、それを40円値上げしてってなったら、多分飲料水って企業が作るじゃないですか、ね、だからちょっと売れないんじゃないかとかあるじゃないですか、そこをどう解決します？
それは僕のチームメイトがうまいことやってくれたんですけど、友達にわざわざ聞いてくれたみたいなんですよ。もし飲み物を何円までならあげても買ってくれるかっていう、そうアンケートをちょっと取ってくれてたらしくて、
これぐらい値上げしてもまあでも飲みたいから買うだろうっていう、その、
あ、そうですね、それで45円ぐらいが確か出たんですよ。45円までなら上がっても大丈夫っていう感じで出たんで、でもちょっとそれより下げた方がいいかなみたいな感じで40円になったっていう感じですね。
なるほどね、
はい、
でもそうか、ペットボトル1本40円ってのはそこそこだよね、って僕は思うけど、
高いですね。
ね、 なのでだからこれをその環境にあまりこう意識高くない人たちがどれぐらい納得するかっていうところですよね、
はい、まあそうですね。
でもしっかりねそこをリサーチしてね、アンケートを取って、
なんかでも その発想自体は、ね、はい、本当に正しい方向で いい取り組みになるかなと思うんですけども、多分そうなるとあれですよね、もしポイ捨てする人たちがいたとしても、
はい、
そういう、ね、ゴミを拾うっていう行動にももちろんつながりますもんね。
はい、はい、そうですね、
これだからゴミ問題の解決にも
なります。
なると、
はい、
なるほどね、
うん、
なかなかこの観点がないやっぱりお金を絡めるっていうのは面白いかなと思いますけどさて今回ね、塩田君このプロジェクトに参加されてみて、はい、実際どのような感じでした、はい、感想を一言で言うと、
まあ、やっぱ最初は全然知らない人たちばかり、うんうん、まあなんかよく分からんけど、うん、自分よりみんな賢いんですねめちゃくちゃ
なんか素直な率直な意見ですね、
はい、かなりちょっと焦ってたんですけど、
うん、
まあ、ちょっと喋っていろいろ意見出したら、
うん、
なんかすごい意気投合というか、
あら、
うんうんうん、
素敵、
まあ、いい方向に仲良くなれたなっていう感じで良かったなと思います、う
ん、あ、よかった。
柴田さん実際にその高校に通われてて、
はい、
その環境に関する授業とか、
あ、はい、
講義とかっていうのはあるんですか普段のカリキュラムの中で。
その環境専門の授業っていうのはもう全くないですよね。
なん
かたまに保健の授業とかって、
はい、
絶対非フリ修で取らないといけないと思うんですよ、はい、学校で、
で
そこでちょっと環境問題をやるぐらいで、まあ、多分まあ、高校とかやっぱ定期テストとかあるじゃないですか、
はい、
そこでもなんか保険はその場しのぎで勉強するみたいな感じの人が多分多いと思うんですよ。
うん、
だからなんか環境問題が詳しく頭に残ってる人っていうのはもうほぼいないんじゃないかなと思いますね。
ああ、そうですね。ということはやっぱり SNS とかいろんなそういうのを使って環境に関する情報っていうのは個人的には得てらっしゃるんですか？
はいはい、あ、そんな感じですね。
最近若い人たちの活動がすごい活発だってね、たまにニュースになったりして、僕もすごく実感してるんですけども、
はい、
周りのお友達の例えば何パーセントぐらいがその環境に興味ある感じですか？まあ、ざっくりですけど
本当にざっくりなんですけど、もうゼロに限りなく近いと思います。
やっぱりそうなんですね。
そうなんですね。
はい、
ということは今回のテーマもね、ターゲットとしては環境に関心のない人たち向けなので、
は
い、これ絶対必要ですよね。
本当です ね、
はい、最後に柴田君ね、将来、はい、やっぱり環境に関する仕事に就きたいと思ってらっしゃるのか、それとも別のなんか興味があることがあるのか、そのあたりはいかがですか？
まあ、そこについてなんですけど、
はい、
なんか今までまあ、この、まあ、環境未来リーダー育成プロジェクトに参加しなかったら、
はい、
絶対環境に行くっていう道はなかったと思いますね。で、まあ、大学進学とか考えてるんですけど、
はい、
まあ、そこでも環境学も結構いいなとか思っちゃってたりして、そうですね、絶対環境系の仕事に就きたいってわけではないんですけど、
はい、
そういう仕事でもいいなっていう感じにはなってますね。
ただね、多分もう近い将来、今もそうかもしれませんけども、どんな職種選んでも、
はい、
環境問題はやっぱり大事な問題になってね、取り組むべきものになってると思うんですよね。
はい、
今 SDGs っていうね、言葉がご存知ですか？持続可能な社会づくりをするための17の項目で、これにも気候変動問題とかもちろん入ってますしね。だからどんな仕事をするにあたっても、そういう知識っていうのはめちゃくちゃ大事になると思うので、別にその環境問題を仕事にしたいっていう狭める必要は僕はないと思うので、ね、どんな仕事、多分これから、ね、社会人になるにあたっていろんな経験もするしね、別の興味ももちろん湧いてくると思うんですけど、そういう時にもやっぱりちょっとはこの環境に意識を持っとくっていうのかな、
はい
ね、それはすごく大事かもしれない
ですね。ね、今回のことで ね、はい、ね、いい情報が入って、
はい、いい経験されたかなとすごく思います。
はい、
はい、どうもありがとうございました。今日は
短い間ですけれども、
ありがとうございます、はい、伊丹北高校2年生の柴田光輝くんね、後半お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日は月始めということで、先月分のね、番組からのプレゼントの当選者の発表したいと思います。
はい、もうね、正木さん、毎週毎週ですけれども、たくさんのメッセージとともにね、はい、はい、プレゼントのご応募ありがとうございます。
はい、
ちょっと一気に読ませていただきたいですね。
ぜひぜひお願いします。
はい、マセキアキラさんってね、こんにちは、いろいろね、本当に勉強になりますとメッセージをいただきました。ラジオネームがないので読ませていただいてもよろしいでしょうか。堺からいただきましたね。上本節子さんでよろしいでしょうか。ありがとうございます。私は37年前三女を出産した途端に、明くる年の春から花粉症になってしまいましたということでね、辛い嫌な季節が来ますが、もう開き直って1年に一度訪れるお客さんかなという感じでしんどいですけど、まあ、なんか今年は少ないという話も聞きましたが、いつ頃来るのか教えてなんていうメッセージもいただきましたけれどもね、
もうね、はい、関西でも花粉はね、杉花粉飛び始めてるんですって。
そうなんですか。
まあ、まだ量は少ないですけれども、はい、
なるほど。
なのでこれから残念ながら本格化するんですが、おっしゃる通り、昨年よりはね、少し少なめという予想があります、
ね、そうですか、はい、それは朗報ですね。
まあ、うまく付き合って乗り切ってください
、はいはい、私も仲間ですよ節子さん一緒に乗り越えましょう、うん、ということでプレゼントしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。防災グッズですね、
防災グッズのプレゼントです。
そして今月も同じね、はい、防災グッズプレゼント用意しておりますので、はい、ぜひぜひご応募お待ちしております。宛先はこちらです。
おはがき、お便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西、正木明の地球にいいこと。ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。